こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、セントアンドリュース大学の研究チームがチンパンジーがコミュニケーションに使用しているジェスチャー66種類の解読に成功しました。チームは3400匹以上のチンパンジーを撮影したビデオをもとに、5000回を超えるチンパンジー同士のやり取りについて調査しました。ジェスチャーはおいで、やめろ、どうぞなど単独で使えるほか、組み合わせてさらに複雑なやり取りも可能だということです。例えば母親が赤ちゃんに足のかかとを見せるのはお母さんに捕まってという意味で、葉っぱを歯でちぎるのは性的な意味で注意を引こうとしている時だそうです。
Researchers at St. Andrews University have been able to decipher 66 chimpanzee gestures used for communication. The research involved more than 3,400 chimpanzees and over 5,000 recorded instances of their gestural communication. The gestures are used for simple commands like follow me, stop that, and take this, and can be used in isolation or strung together for more complex exchanges.An interesting example of this is chimpanzee mothers showing their babies the sole of their foot, which means climb on me. It was also found that chimpanzees chew leaves to attract others.
だから葉っぱをちょびちょびちぎってたらエロみたいなことってことだよね。面白いね。
We kind of have stuff like that, like smoking cigarettes is like, well, it used to be sexier than it is now, but that was kind of an attractive thing, or even chewing gum, or chewing tobacco.Or like having a cigar hanging out of your mouth. They even have techniques like, do you know what the dangle is?
Dangle?
Dangle. So there's like, smoker techniques where they, it's called a dangle, where you actually, like the cigarette's basically, like stuck to your lip, but it's just barely hanging. Like it's about to fall and burn your crotch, but it doesn't.
And that's supposed to be sexy.
Yeah, that's very sexy.
全然セクシーじゃない。で、私が思ったのは、女の子が髪の毛をこう指でくるくるしたりとか、そういうなんていうの、flirtation みたいな、
yeah.
ことだよね、多分。だからまあ、
if she's playing with her hair, it means she likes you. That's what they say.
Yeah.
Or she's bored.
That's dangerous, yeah. いろんな意味があるから。でもチンパンジーもそうなんだって。その一個のジェスチャーで何個も意味があるものもあったりして。だからまあ人間と同じような感じだよね。面白いよね。
Yeah, I read recently that there's a trend among chimpanzees of taking a piece of grass, like a long piece of grass, and sticking it in their ear.
耳の穴の中に?
Yeah. And it's,流行ってる。
かわいい。
So,
どこのチンパンジー？野生のチンパンジーってこと？
I forget where, but it is an actual, it is a specific group of chimpanzees that have like,
流行ってんだ。
Yeah, created this style of having a piece of grass in your ear. But we have like earrings. We have earrings. We wear jewelry. How dumb is jewelry if you really think about it?
でもさ、耳の中に入ってたらちょっと。くすぐったそうじゃない? なんか。
Yeah, but so does, I mean, opening a hole in your navel is,、まあね、is uncomfortable too.
だからそれがイケてるんだ、チンパンジー的には。あいつの耳の臭いめっちゃイケてるみたいな。
The same way that a certain group of chimpanzees will have this trend develop, we have that in our societies too.
Yeah.
You know, things that are popular in certain places.Like Tokyo is considered a fashion, sort of a fashion center.
One of, yeah.
Yeah.
Paris, London, Tokyo. Yeah.
And people know this. There's magazines about this. There's shows about this. Yeah. And it gets down to like really subtle things.
Yeah.
Like the length of handles on handbags and stuff. Right?
Yeah, exactly. そうだね。だってあの人間はもうすごいやっぱりストラクチャーになってるからね、ファッションも。そのパリでさ、ランウェイで出てきたものが、まあ、うちらみたいなあの一般人にやってくるまでの間にさ、ものすごいいろんなステップがあるわけじゃん。
How about those people in Africa that put plates in their lip?
ああ、耳とかね、口とかね。
Yeah, they have like a, I mean, they get up to like, they work their way up to a full-on dinner plate. like in their lip.
まあでもだからそういうのを考えると今うちらはこう、こういうのが美しいとされて当たり前みたいに思っちゃうじゃん。なんかもちろんアンジェリーナ・ジョリーが美人でしょみたいな、でもさ一歩ちょっと外に出るとそうじゃない場合もいっぱいあるから何とも言えないよね。その美しいものっていう定義がさ一つじゃないというか。
Tattoos.
Yeah.
Or elongating your neck with those rings.
Yeah, yeah, yeah.
Or
ウエストめっちゃちっちゃくしてる人とかもいるじゃん、無理やり。
With the corset.
Yeah, yeah, yeah.
And I even see that here in Tokyo. There are Japanese girls in Tokyo doing this corset thing.
え、それ普通におしゃれで着てるんじゃなくて？
No way, no way. They're way too thin. I think they're like using it.
本当に？
To make their waist thinner.
まああと普通に整形手術とかもね。こうもう顔をそもそも変えちゃうっていう。まあだから耳の中に草入れるからは。かなり進歩してしまっているよね。
Yeah, you're saying like won't it be itchy or something, but
そうだね。
Getting plastic surgery or elongating your neck is a much greater ordeal.
そうだね。特にあのリポサクションとかね、死んじゃう人もいるぐらいだから。
You know they used to bind skulls so that skulls would grow longer.
What?
In like a cone shape.
Ah!
Like old
Yeah,
the baby would be born and a baby's skull is still very soft actually. It's not fully developed obviously, but if you and nobody should do this but they would bind the skull. They would like wrap it really tight, and so when the baby grew their head would grow
longer.
Straight out longer. So there's all there's a they find these elongated skulls. They look like alien skulls.
あの中国の転足とかもそうじゃない？女性が足をこう無理やりこう巻いてちっちゃくして何年も。
What's that?
Like women just なんだろう、もう足を足の甲のとこギュッとちっちゃく縛って思いっきりギュッてしてで超ちっちゃい靴を履くのずっと何年も。
To keep their feet small?
Yeah.
Does it work?
もう骨が変形しちゃってすっごいちっちゃくなるの。
Does it look normal?
Or does no, 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 no. It looks 本当に deformation. だけどなんかその文化ではそれが女性は足がちっちゃい方が美しいとされているからっていう。
Why is that?Why is it that when a girl has huge feet, it's like, whoa?
まあでもそんなこと言ったらさ、おっぱい入れたり、入れてでかくしたりとかさ、それも同じようなことじゃない？そのどっかがでかくてどっかがちっちゃいみたい。
Because men have bigger feet, if a woman has large feet, it's kind of a masculine trait.
というふうに思ったんじゃない？でもあれもかなり、なんか歴史のさ、教科書とかにも出てきたと思うんだけど、でもいただただってなる普通に。まあでも今でも日本でもさ、たまにすごいヒール、めっちゃ高いヒールでさ、グラグラしながら歩いてる子いるじゃん、もう歩けてない別みたいな、なんかそういうのとかもね、まあ似てるというか、
歩けてない方が可愛いよね。
え、可愛いの？それ可愛いの？
I feel like that's how that's the consensus.No. Or actually, a lot of Japanese girls have their what do you call it? Pigeon-toed. I think it's called pigeon-toed. There's like duck feet and
ah, 内股.
Yeah, yeah. And yeah, that's terrible for you. It's like the worst.
でもわざと内股にしてる人いるの？可愛く見せるために。
Yeah, absolutely.
絶対やめた方がいいよね。足の形が変になっちゃう。し内股は可愛くないよね別に。
It's bad for, 内股でも外股でも
何でもいいけどさ。
It's bad for your butt. If you have your feet pointed towards each other. Your feet should be straight.
Yeah. Mine's pretty straight. それだけ自慢。足がまっすぐなことだけ自慢。
次。
次。 バージニア大学とハーバード大学の共同研究で、人は考え事以外にすることがない暇な15分間を過ごすぐらいなら、自らに身体的苦痛を与える方がマシだと考えることが分かりました。まず合計200人の被験者に何もない部屋で6分から15分の間一人で座ってぼーっとしてもらい、どうだったか感想を聞きました。すると約半数が不快な体験だったと回答しました。次に同じことを家でやってもらいましたが、 32% が椅子から立ち上がったり携帯電話を見たりと座ってぼーっとするというルールを破ってしまいました。最後に事前に被験者に不快な電気ショックを体験してもらい、また15分間一人にします。その際に希望者は先ほどの電気ショックを使ってもいいと告げます。すると男性被験者の3分の2が電気ショックを自らに与えるという驚きの結果が出ました。女性の場合も4分の1が自らに電気ショックを与えました。これまで考えられていたよりも人は外部からの刺激を求めており、それがたとえ不快なものでも刺激がないよりマシだと考えていることが分かりました。
According to researchers at Harvard University and the University of Virginia, many people would rather inflict pain on themselves than spend 15 minutes just thinking. The researchers conducted more than 11 different experiments involving more than 200 people. The participants were asked to sit alone in an empty room between 6 and 15 minutes. 57% of the subjects found it difficult to concentrate, and 89% said that their minds wandered. 32% of the subjects admitted to cheating by getting out of the chair or checking their phones. The researchers then had subjects experience an unpleasant shock. They then had the participants sit in a room again for 15 minutes, but this time they had the option to shock themselves with the device. Surprisingly, 2/3 of the men and 1/4 of the women shocked themselves. In conclusion, many people are uncomfortable without stimuli, and some would even preferWhat would usually be considered negative stimuli over no stimuli.
そう、これマミ的にね、超タイムリーなの。最近このこと考えてるの。
Are you shocking yourself?
No, but なんていうの、その人間はぼーっとできない、なかなか。特に私みたいな、こうずっとなんか考えちゃってる人は、ぼーっとした方が精神衛生上絶対いいんだけど。
Why?
なんかその変なだって不快なこと考えたりとかするよりも、でも結局考えちゃうっていう。それでだから例えばネットとかで意地悪なこと書いてる書く人とかいるじゃん、芸能人の悪口とか。それとかも同じようなものなんだって。そのなんか怒ったりとかイライラすることでアドレナリンとかが出るじゃん。それがなんか快感と勘違いしちゃって、ぼーっとするよりは不快であっても刺激があった方がなんか楽しいっていうか、なんか快感だっていうふうに思わされちゃってる、そのホルモンに。だからまさにこれじゃん。
I think people in relationships sometimes fight with each other because they're bored.
そうだね、確かにいるもんね、そういうカップル。
And they create a habit out of it.
そうだね。
It's a pattern.
だから人から見ると絶対別れた方がいいのに。もう超 destructive relationship みたいな人たちいるもんね。
Well, I don't know if they necessarily need to break up, but they definitely need to realize that
it's not healthy.
The reason why they're doing this, part of it is just because they're bored. They're not doing things together.
そうなの。そうなの。人間って面白いよね。
There's something called an anechoic chamber.Do you know what this is?
No.
So an anechoic chamber is a chamber or a room, an isolated room, kind of like what they're describing here in this study, except that it's specifically designed to block out all sound from the outside and not allow any sound inside the room to reverberate off the walls. So all the walls absorb all of the sound.
Okay.
So these rooms are they're the quietest places on the planet, easily, because there's nowhere in nature that's that quiet either.
Yeah.
And supposedly being in one of these anechoic chambers for more than a few minutes can make you go crazy.
まあでしょうね。でしょうね。だって私この間映画見た時に、映画始まる前になんかトレーラーと本編の間かなんかに一瞬シーンとなったの。 で結構お客さんもみんな静かにしてたからキーンって音が聞こえるぐらいシーンとしてて、もうその
You have tinnitus?
What's that?
Tinnitus
Isn't that normal to hear keen when it's quiet?
No, that's called tinnitus.
え、嘘?
That's a result of hearing damage.
え、マジで? 私耳壊れてんの?
壊れてるよ。
やだ、収録中にそんなこと。
まあ、クラブに行き過ぎ。
キーンってなって、もうその15秒ぐらいでもすごい不快だったもん。
うん、
私もね、最近だからぼーっとする訓練してんの。ここ2週間ぐらい。あの、本当にどこに、どこ歩いてても何をしてても、ずっといろんなこと考えちゃって、全然景色とか見てないのね。周りとかを。うん、だからそれに気づいて、やめようと思って。すごいそれストレスになるじゃん。だから。
How many people have this compulsive habit of checking Facebook, checking Twitter, checking their phone, texting people, surfing the internet, like phone, 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 phone?
でも私やばい時、like、本当やばい。だからそのながらなんちゃら、だからテレビ見ながら携帯やったり、mm-hmm. ご飯食べながらまあ本読んだりとか、yeah. なんかこうなんかしながらなんかするっていうのに慣れすぎちゃって、
mm-hmm.
こうだからぼーっとするなんてさ一番無理みたいな。だからそれをどうにかしないとと思って今訓練してる。でもそれ訓練しないとできない、やっぱもう長年の癖で。 What about you? Like, can you just ぼーっとする?
I can, but in order to do that, I have to make a really conscious decision.
そうそう
I have to be like, okay, no TV, close the computer, put my phone on like airplane mode, and
yeah.
like, I've been doing that sometimes recently, because remember I started doing yoga, and you can't check your phone while you're doing yoga.
だからやっぱ運動したりとかストレッチとかヨガとか、
yeah.
あのやってるとやっぱり考えない。あと乗馬とかスキューバみたいなこう、ちょっと自分のセーフティーに関わるようなこと、こうあんまり気を抜いてると危ないみたいなやつだと余計なこと考えないからね、ストレス発散になるけどっていうのをね、27年間生きてきて今さら気づいたの、自分がぼーっとできない人だっていう。でいろいろ考えすぎて勝手に一人でストレスが溜まっていくっていうことに。
Do you have trouble sleeping?
いや、まあずっとそうだけど、まあでも最近は薬は飲まなくても寝れることは寝れるんだけど、でもやっぱ考えてると寝れないから、それもコンシャスに、あ、もう頭をブランクにしてとかしないと、
yeah.
もう平気で何時か4時とか5時とかまで起きちゃうから。Yeah, but having a cat really helps though, because they're always ぼーっとしてる、right?
Maybe I should get a cat. I think I really have a problem with that, and I think I always have. Where I really just can't. It's really difficult for me to just focus on one thing.
Yeah, it really gives you some perspective. なんかその動物見てるとなんか yeah, they get bored, but like that doesn't mean that they're gonna whip out their phone and you know start checking Facebook and stuff, right? そうなのっていう、これ面白いよね。
There's something called a sensory deprivation tank. And it's just it's a tank that you climb into and you're suspended in water that's set to exactly body temperature, and I think it has a lot of like Epsom salt in the water to make it denser so that you float you float on the surface of this water. And so you're in this enclosement that's completely dark, completely silent. You're floating in this dense salt water that's the same temperature as your body, so you don't really even feel it after a little while. And supposedly it's like you're floating in space.
え、何それ?誰がやってんの?それ、金持ち?
No. Anyone can do this.
何それ?どこにあんの?
They have one in Shirokanedai, actually. Yeah, it's just called a flotation tank or a sensory deprivation tank. It's actually become fairly popular in the States.
そこでプカプカしながらぼーっとしましょうっていうこと?それでストレス発散みたいな。
people that use it consider it to be almost like a psychedelic experience.
Ah, okay. Shirogane-dai ni anno? Chotto ikou yo.
I think it was in Shirogane-dai. But yeah, I found one and I was planning to go.
Yeah, ikou yo.
Yeah, we can go.
Ikitai. Okay.
But it's supposed to be the ideal environment for kind of a distraction free.
Ma tasukani, datte kinniku zenzen tsukatte nai kara ne. Ma demo sa, dakara ofuro to ka mo sou tte ii yo ne. Ano こう水に入ってることによって筋肉全然使ってないから、
oh, it's totally, it's totally, すごい it, it's supposed to be completely different because the water density
I bet, but no, I mean it's not that we can go to Shirogane-dai and do this thing every day, right?
I forget exactly where it is, but I think it's in Shirogane-dai.
Okay.
I think it's in that area, but there's probably other ones too.
Okay.
But yeah, it's an interesting concept.
マイクロソフトの音声アシスタント機能コルタナがワールドカップ決勝トーナメント16試合において勝敗を 100% の確率で当てています。コルタナはさまざまな要因をもとに各チームの強さを判定し試合での勝敗を予測しています。
マイクロソフトスマートフォンバーチャルアシスタントコルタナ has a perfect record predicting the winners of 16 World Cup matchesCortana is powered by the Bing search engine's prediction technology, which analyzes various statistics involved in making the prediction.
So, Cortana ってあれだよね、Apple でいうところの Siri みたいな、音声。
I think that's actually taken from a video game.
あ、そうだよ、Halo.
Yeah.
Halo と同じあのデザイン、あの女優さんとかも一緒、声も。Mm. そうで一応今どんどんエリミネーションラウンドになってるじゃんワールドカップで、yeah. ブラジル、ドイツ、アルゼンチン、オランダが残ってるんだけどブラジル対ドイツではドイツが勝つって予想してるのねコルタナはでアルゼンチン対オランダはアルゼンチンが勝つって言ってるから最終的にドイツとアルゼンチンが決勝で
Who's gonna win that?
わかんないなんかその一番手前のやつしか予想をしないんだよねだから今だとこのブラジル対ドイツアルゼンチン対オランダは予測してくれるで、うん、そうこれねあのコルタナが入ってる電話が日本では売ってないんだよねだから
Is it the Windows phone?
そうそうなのだから日本では、まあ、Siri とかに聞くしかないんだけど
Siri has no idea who's gonna win though
うん、
right?
そう、うん、コルタナの方がこれに関してはあのちゃんとしてるっていうか。
So what kind of analysis is involved in making these predictions?
なんかね、あれだって、ホームとアウェーとかでもあの確率が変わってくるし、mm. あとはその過去の勝敗とか、まあ多分怪我してる選手とか、そういうのも全部入れてあの分析してるらしい。
The home and away thing is really interesting, actually. That's like an undeniable aspect.
あのかなり変わるよね。
Yeah.
いつもね。
And they say it's because of the time difference. It's because of the travel.
うん、その多分あの気候が違ったりとか、いつもと慣れてないところとか、高緯度だったりとか、それこそもあるし、まあ時差でとか移動で疲れてるのもあるし、あと観客がね、そもそも全然なんかちょっとでもさ、なんかしたらブーイングされるみたいな、アウェーだと、そういうのもあると思うけど、でこのコルタナはまあ Bing とつながってるんだけどアメリカンアイドルとかの最終ウィナーも今まで予想してきたんだって、
hmm.
だから相当なスポイラースポイラー機会だけど
I think I agree with the predictions for the World Cup. What do you think?
まあ
Because Brazil doesn't have Neymar anymore, right?
そうでそうなの
And Messi has been on fire
そうだからアルゼンチンは、ねうん、メッシがいるからいけると思うんだけど、まあね、正直でもブラジル最後まで残ってほしいよねせっかく何ブラジルで開催してるしなんかいろいろあったじゃん開催の前にさ反対してる国民党とかいろいろあったから、yeah. なんか最後にまで行けばさ、まあ、まだやってよかったかなってなんか綺麗になりそう
They're in a super underdog situation now.
ネイマールかわいそうだよねあの何脊椎腰の骨背骨折れちゃったもんねこの間、
うん、
あれ見てたんだけど 痛そうだったもんね普通に。 It's like, oh my god.
He got like kneed in the back.
Yeah, yeah, he got kneed in the back.
Hmm.
コロンビアとね試合してた時に。
Does your back break that easily? Brack?
わかんない。なんか打ちどころがもう完璧に完璧だったんじゃない？わかんないけど。
Hmm.
かわいそうね。でも、いやでもメッシね、メッシすごいよね本当に。アルゼンチン、
まあでも he's been on point.
コルタナ。でもどうだろうね、こうやってなんかさ、人間が試合とかしてるものを機械に完璧に予想されると悲しくなるよね。
well, didn't some,
やる意味ないじゃんみたいな。
stupid octopus predict all the World Cup games like last time?
ポールとかなんかその名前のね、なんかタコの他にもあったよね、もう一個ぐらいなんか動物忘れちゃったけど。
Is the octopus still doing that?
I think so.
So the octopus is competing with this Cortana.
でもコルタナ 100% だから
Wasn't the octopus like 100% last time too? No?
I don't think it was 100%.
Hmm. 100% is pretty crazy.
Yeah.確実に当ててきてるから。yeah.
Especially with how random the game really seems, with all the crazy stuff that goes on.
Yeah. だってこの間その当てた時も、だってなんか PK 戦とかにも結構なってるじゃん。Mm. それでも当ててるからすごいよね。
the PK game theory is really interesting. So game theory is what is the best way.
Yeah.
To do something, right?
Yeah.
So they analyzed all the penalty kicks of all these soccer players.
Okay.
And to see which way they shot, because you can shoot straight, left, right. but there's no right answer. Because if you kick the way that you're best at kicking, well, that's.What the goalie would expect most, right?
Yeah.
So what ends up happening is people don't do that and kick the opposite way to trick the goalie.
Yeah.
But then the goalie knows that you're thinking that too.
Yeah.
Right?
でも本当かけてない。
So the best strategy for a kicker or someone that's shooting for a PK is to randomize it. Completely random.
Mm.
And after they analyzed all these kicks, it turned out thatThese high-level players naturally do this. Perfect randomization. And it's a pretty fascinating phenomenon.
なんかもう頭で考えてもしょうがないもんね、あれは。なんかもう結構本能的なものじゃない？
But to really do something random is actually really difficult.
I guess.
Because...
いや、ていうかその前にあそこに立つこと自体がもうさ、もう無理だよ。もう泣く。もうだって世界中が自分のことだけ見てるわけじゃん、
yeah.
で自分が失敗したら終わりっていうさ、 PK 嫌だよね、もう心臓が痛くなっちゃうもん。もうその前の80分間何だったんだみたいな感じになっちゃうじゃん。
Well, it's way more pressure if you're the goalie. Because someone could just kick it straight and you could dive out of the way on the last one.
まあでも PK で失敗してもキーパーはあんまり攻められないじゃん。もう仕方ないから、あんな近くから蹴られてるし。だからこう PK 蹴ってる方からすると枠の外に行っちゃう時とかもあるじゃん。そもそも入ってないみたいなとか結構あるし、
yeah.
やだよ、絶対やだやだ、それコマノみたいにするってずっと言われるんだよ。もう大変すぎる。イニアナが開くわ。すごいよね、だからサッカー選手はさ。
This idea of predicting things is actually very lucrative. That's a very lucrative technology, I think.
Yeah.
And this is what they try to do with the stock market. And it's gotten to such an extreme level where there are people that actually analyze the micro expressions of people's faces. For like, like CEOs and stuff when they're making public statements.
Mentalist みたいな感じか。
Yeah, yeah. They're analyzing tiny expressions in their faces to see if they're being completely honest or how they actually feel about what they're saying in order to make predictions on the stock market.
Huh. だからもう仮面とかつけてやんないといけないよね。顔に出ちゃう人は、uh-huh. CEO とか。Okay.
I wonder if a computer could play poker. Do you think so? They do, but I mean, if a computer could, if a computer was seated at a table and was allowed to see the poker players' faces.
Ah, まあそれはできんじゃない？でもつまんないよね、それ人間は。全然だって、全然フェアじゃないじゃん。超つまんないじゃん。全部読まれてんだよこっちは。だから、
and you can't really predict what the computer is doing.
そうだよ。全然メリットがないじゃん。こっちに。やだ。次。
People who get less sleep tend to also have less volume in specific regions of the brain than those without sleep problems. Researchers at Duke NUS Graduate Medical School in Singapore examined the effects of sleep on brain ventricle enlargement, a marker of cognitive decline. They used brain scans and neuropsychological assessments every 2 years to investigate the correlation between ventricle enlargement and cognitive ability. For every hour of decreased sleep, results showed an increase in ventricular enlargement and a decrease in cognitive performance.
慢性的に睡眠不足の人は睡眠を十分とっている人に比べ脳の一部が萎縮していることが分かりました。 Duke NSU 医科大学院の研究チームが睡眠が脳室肥大にもたらす影響を調査したところ、睡眠が1時間削られるごとに脳室が肥大化し認知機能に低下が見られました。出ました、最近のこのトレンドね。あの睡眠不足は本当に身体的に機能を低下させてしまいますよっていう、
うん、
怖いね。しかも1時間削られるごとにとか、リアルじゃない？ あと1時間だけ起きてこのテレビ見ようとかさ、あと1時間だけちょっと携帯いじろっかなとかがダメなんだもんね。
Yeah, and then all of a sudden you're an
idiot. Yeah. Yeah. 本当そうだよ。私記憶力すごい悪いじゃん。それも絶対そうだと思ってきたもん。
What?
まあそれはその、
Loss of sleep?
うん、まあそのそれは多分睡眠不足と不眠症だった時のに薬飲んでたからそれもいけなかったと思うけど、そう怖いよね。でも多分夜更かししてる人多いよね。特に仕事をめっちゃしてる人に限って夜更かししてるじゃん。なんかこう日中アドレナリンが出ちゃってるから、それが夜になっても収まらなくて全然眠くならないみたいな。私もそうだったけど、
The scary thing is that your body sort of adapts to this. So if you're getting 6 hours of sleep per day, after maybe a week or two, you'll get 6 hours of sleep per day and be like, oh, I can do this. Like it's not that uncomfortable anymore.
でもさ、なんか本当のショートスリーパーみたいな人いるじゃん。そういう人はこれどうなってんだろうね。
I don't think that they are. I think they're suffering the same consequences that anyone else would.
You sure though?
These short sleepers, I think they are the people that have just adapted to not getting that much sleep, because that's what happens. People. You never meet a short sleeper who isn't also super busy and studying really hard.
でもさ、ほら、明石家さんまとかさ。何3時間ぐらいしか寝ないでもうずっとテレビ出てるけど全然元気みたいな、たまにいるじゃんそういう人。でなんかうちらみたいな人がそういう風になろうと思ってもどんなにやってもなれないし、なれないというか You can't get used to it.
I think people can get used to really low amounts of sleep. I've done it, and I'm a person that hates not getting enough sleep, but I've gotten used to really small amounts of sleep.
Because I've read somewhere that なんかそのもともとそういうのがあるみたいな、そのショートスリープでもう脳の毒素がガーッと出せる人と、基本その6時間7時間とかないとダメな人と、逆にもうちょっと普通の人より寝ないと全然毒素が出ないっていう不便な人といますみたいな読んだことある。
How much do you sleep on average?
私だいたい7時間8時間とか結構ちゃんと寝てる、しちょっと寝不足の時あったら昼寝とかする。昼寝ラブだから。いやでも昔は全然寝てなかったよ。だからその反動だと思う今で。寝てない時は寝てないで平気なんだよね別に。 慣れちゃって、
hmm.
日中別に眠くなんないし。
Arnold Schwarzenegger used to say that you don't really need sleep.
You as in like general? In general?
Well, yeah, people don't need that much sleep.
Okay.
Yeah, I was watching some speech that Arnold Schwarzenegger gave, and he was like, what did he say? He was like, for every hour that you're sleeping, someone else is awake and like getting shit done. Mm. So you don't need to get tons of sleep. And he was like, if you need more sleep, sleep faster. Yeah. But, you know, it's weird to hear that from someone that was such a successful person, or still is such a successful person, and a successful bodybuilder too.
まあでもだからもちろんそれで成功してる人もいるんだと思うよね。別にそのさ、特に認知機能が低下したなとかも、ね、自分では認識せず、普通に睡眠時間を削って普通に大成功してる人ももちろんいるんだと思うんだけど、mm. 私個人的にはそんなに、そんな自分の健康とか認知機能低下を犠牲にしてまで成功しなくていいやって思っちゃう。
Mm. Well, Schwarzenegger did have a heart attack and almost die, didn't he? He had to have like a serious heart operation.
今何歳彼は
I don't know.
結構もう
He's been around for a long time, huh?
Yeah, they're all like getting old. スタローンとかさ、あの辺みんなさん。
Oh, all those.
みなさんたち。
The, those, what, the.
マッチョおじいちゃんたち。
Explosion Hollywood movie guys.
Yeah, マッチョおじいちゃんたち。血管浮きまくりみたいな。
Have you seen Sylvester Stallone recently?
Yeah.
How is that guy like? That guy's definitely shooting something up his ass.
Like、ね、
he is absolutely shredded and the dude's、うん、like 60、right?
なんかすごい健康に良くなさそうな感じに成長してる、成長っていうかしてるよね。なんか心配になっちゃうもん、え大丈夫みたいな。
Yeah, that dude is redlining that.
血管めっちゃ浮いてるしさ、怖い。 Yeah, しかもおじいちゃんっていうところが怖い。
That's kind of a recent trend, isn't it? For older people, for older people to get in really, really good shape
うん、だってそのシュワルツネッガーとかスタロンとか出てくるまでそういう人もいなかったんじゃんの？その若くてすごいマッチョで乱暴みたいなさ、うん、
yeah.
それたちがもうおじいちゃんになったから今そのトレンドができてるけど。
Well, I mean not just them, but like normal people too. Like normal old people, I feel like are
あ、アメリカとか？
Yeah.Trying to hit the gym a lot and get swole.
もともと乱暴大好きで見てた人たちとかはさ、
yeah, I guess so.
今も頑張ってんじゃないの？
Hmm.
おじいちゃん、マッチョおじいちゃん。
I was thinking about some of the things that you can actually do to improve the quality of your sleep.Like what kind of stuff have you tried to do to improve?
なんかさ、この間あれだよね。その部屋が真っ暗じゃないといけないとか。そういう話もあったよね、
うん、
あのこうチカチカねエアコンのライトがついてたりとかそういうのも良くないとか。で私あでも 私はでも携帯をだから他の部屋に置くぐらいあると見ちゃうから。であのスリープモードってあんじゃん iPhone の、あのこうバイブレートとかしなくなるやつ。
スリープモード Do they have that?
うん、
That's different from airplane mode?
No, no, no. Airplane mode にしちゃうと何も来なくなっちゃうじゃん。
Yeah.
でもこの sleep も、え、なんていう名前だっけ? Do not なんちゃらみたいな。What is it? Do not disturb っていうモードがあるの。それを設定しておくと、例えば夜、私は今夜の11時半から朝6時半までの間は毎日自動的に、mm. あのメールとか来るんだけど、ノーリフィケーションが来ない。だからシーンとしてるし、あのライトもいちいちつかない携帯ようにはなってる。でこれ便利なんだよ。あのフェイブリットっていうのに人の名前登録しておくと、その人たちからの電話はちゃんと鳴るの。だから緊急の時とかように iPhone の人はどうぞそれをずっとそれ使ってる。うん、便利。携帯がねやっぱ一番危うい。
Yeah, it's like the It's like the same issue we were just talking about.
Yeah.
次. According to a new report by UC Berkeley scientists, Tibetans were able to adapt to high altitudes thanks to a gene that was adopted when their ancestors mated with a different species of human known as Denisovans, a species that they helped drive to extinction. Thousands of years ago, when the ancestors of Tibetans moved to the Tibetan plateau, many of them died as a result of heart disease and high rates of infant mortality. However, by mating with the Denisovans, they adopted a gene variant for hemoglobin regulation, which allowed them to live longer and healthier lives without the cardiovascular problems. Rasmus Nielsen, leader of the study, said, "We found part of the EPAS one gene in Tibetans is almost identical to the gene in Denisovans and very different from all other humans. We can do a statistical analysis to show that this must have come from Denisovans. There is no other way of explaining the data."
UC バークレーのレポートによると、チベットの人々が酸素が薄い高緯度でも暮らせるのは、祖先がデニソワ人と交配し、高緯度でも平気な遺伝子を受け継いだからであることが分かりました。何千年も昔、人々の祖先がチベットにたどり着いた際、心臓疾患や赤ちゃんの生存率の低さでたくさんの人が死亡しました。しかし、デニソワ人との交配でヘモグロビン抑制に関わる遺伝子を得た人間は、心臓疾患になることなく高緯度でも長生きできるようになりました。研究を指揮したラスムス・ニール選手は以下のように述べています。チベットの人々が持っている EPAS1 遺伝子はデニソワ人のものとほぼ同一であり、世界中の他の人間とは全く異なるものです。デニソワ人と交配した以外に説明がつきません。
It's pretty interesting, yeah.
出たデニソワ人って感じ。
Yeah, it's 今年のトレンド。To think that Well, Tibetans, a group of modern-day humans, actually have this unique ability that they inherited.
ね、あとそのやっぱり自然淘汰というかさ、いい強い遺伝子がどんどんとか強い種がの生き残っていくわけじゃん。
Yeah.
でもその間にこうちょっといい遺伝子がある他の種と混ざって、そのちょっといい遺伝子を借りるっていうさ。それも面白くない？しかもこれ前も話したけどさ、デニソワ人とかネアンデルタル人が出てくるたびにこう後輩の話が出るじゃん、種を超えた後輩の話が。で大体こう戦ってたわけだから、多分レイプだったとかさ、そういうの考えるとちょっと悲しくなるよね。それ遺伝子レイプされて、その遺伝子だけ。
Well, that's something that has happened in fairly recent history too.
Yeah.
I mean, I have Native American blood because my ancestors, you know, went to Northern America.
Yeah, I guess 多分だからうちらみんなそうじゃない？どっかしらでそういうのが、
yeah.
うちらの祖先の過去のを遡ればどっかしらでは悪いことっていうかさ、そういう他の種に危害を与えてっていうのはあると思うんだけど。
Maybe it wasn't rape. Maybe it was a Pocahontas story.
Maybe it was something really romantic. Yeah. Or Avatar. Avatar Pocahontas is
strange. This is kind of Avatar-ish. Maybe. A little bit.
Yeah. Yeah. I guess.
But, yeah, Tibetans can, you know, the Sherpas can just go right up those mountains.
そうだよね。
It's crazy.
しかもすごいさ、荷物背負ってくれるわけじゃん。
Yeah,
その外から来た人のために。
There's always like one Sherpa carrying everyone's equipment.
Yeah,
and then there's
yeah.
like...Some frail white guy, like struggling.
そうそう、すごいよね、シェルパの人たちは。
But yeah, the supposedly the first person to climb Everest, Sir Edmund Hillary, did it with the help of Sherpa.
無理だよね、だってじゃないと荷物何十キロもあるしさ。私あんまりその高緯度のところに行ったことがないんだよね。そのなんか苦しいぐらい高緯度のところ、なんかほらマチュピチュとかさ、
Some people can't do it at all.、
ね、
I know someone that tried to climb Mount Fuji, couldn't do it, got so sick, and had to be like had to be taken to like the medical center and stuff.
Oh, okay.
Yeah.
私も弱そうなんかなんとなく
It's really difficult. It's just having little air is really difficult. Yeah, and so with Fujisan, it's 64% of the oxygen is left at that altitude.
Okay.
If you go up to the top of Everest, 33% of the oxygen is left.
Okay.やばいやばい。
So you're only getting a third of the oxygen per breath.
Yeah. やばいね。
And you can't, I don't think you can just breathe faster. It doesn't work that way.
それで works したら受けるんだけど、とりあえずってやってれば平気みたいな。
Yeah, but you can't just breathe three times more and then you'll be at 100%. Yeah.
そんな簡単だったら受けるわ。
Yeah.
そうだね。Yeah.
But yeah, it can be tough.
Yeah, 山ね。高尾山で十分だわ。
When I was reading this, I was thinking about that movie called Vertical Limit.
Oh yeah, I love it. ちっちゃい時なんかビデオあって何回も見たなぜか。
Vertical Limit?
うん。あれ超楽しいよね。わかんないでも今見てどう思うかわかんないけどちっちゃい時見てた時はすごい好きだった。
I like Vertical Limit and Into Thin Air are both really good, I think.
何それ
?But Into Thin Air is like really, it's realistic. It's kind of like documentary-ish.
Okay.
I think it might have actually been a, it's, I think it is a documentary actually. I haven't seen it for a while. But Into Thin Air, it was really good.
Do you know who's in it?
I don't think any famous people are in it. It's like real, real climbers.
Oh, okay, okay.
And I think like it's the story of an expedition on Everest where like six people died or something. It's pretty intense.
Huh.
But yeah, Vertical Limit is that crazy movie where they're like trying to transport they have these canisters of the nitroglycerin explosive, but it's really unstable.
Yeah.
It's such a ridiculous movie.
なんかさ、崖から落ちそうになるところとかあるじゃん。I still remember. もう何年っていうか多分十何年。あれいつの映画だろう。結構古いよね。もうずっと見てないけど。
I don't think it's that old. It's from the 90s, isn't it?
でもビデオだったもんね。DVD じゃなくて。
Hmm. Are you sure you're not thinking of like Cliffhanger?
I might be thinking of Cliff. Ah, just wait. Vertical Limit の方が新しい.
I think so. I think Cliffhanger is older. Cliffhanger is the one with I think Stallone's in that movie.
Ah, そうかも。私多分どっちも見てるけど、今クリフハンガーのこと言ってたかも。クリフハンガーめっちゃ面白いよね。どっちにしろ。
Yeah, I don't remember what the plot was, but.Cliffhanger was a pretty
あれなんかさ、
movie.
遭難した妹を探しに行くみたいな、なんかそんな感じなかったっけ？
わかんない。
嘘かもしれない。嘘かもしれない。あ、Vertical Limit は、ああ。
It's the nitroglycerin.
Chris O'Donnell. ああ、いや。あ、これも見たことある。でも多分クリフハンガーの方が私の中で、あ、でもあ、あ、でもバーティカルリミットも覚えてるもん。この女の子のシーンとか。
うん、
やっぱこの雪山遭難系あとイーサン・ホークのなんか雪の上にさ飛行機が墜落しちゃって人間の肉食べるやつとかさ雪山系結構面白いね
yeah.
あったじゃんあれなんか based on a true story みたいななんかそんな感じの
They haven't made any of those recently, huh?
Based on true story? あ、雪山系、雪山系確か
I think the only one I've seen recently was like the lift. Is it called the lift?
だからあれでしょ?スキー場のリフトに残されちゃう。すごいバカな映画でしょ?
Yeah, it's horrible.
うん。あれはでも雪山サバイバル系とはあんまり呼べないよね。まだシビライゼーションの中に一応いるから。
スキーリフトサバイバル。
いや。そうだね。あれはちょっとあんまりいただけない感じタイトルも忘れちゃった あれだよね、あのイケメンで有名なあの子が出てる。
Which?
あのなんだっけ、なんとかミュージカル、ハイスクールミュージカルの男の子が出てたよね、確か。
In which? The Lift?
Yeah, yeah, yeah.
Was it?
うん。名前もわかんないけど、なんかジャスティン・ビーバーみたいな髪型だったさ、あの子いるじゃん。
I don't remember. I've expunged that shitty movie from my memory. So.
セレブとか全然わかんないかな、名前。
次。Scientists have developed a new type of birth control drug delivery in the form of an implant. The device is designed to be implanted under the skin of the buttocks, upper arm, or abdomen and dispenses 30 micrograms of levonorgestrel, a contraceptive hormone, per day. It can be activated or deactivated remotely. The device was developed by a company called Microchips in Massachusetts, and they aim to have it on the market by 2018.
全く新しいタイプの避妊方法が開発されました。女性のお尻、腕、お腹のうち1箇所に小さなデバイスを埋め込みます。デバイスからは毎日 30g のレボノルゲストレルが体内に放出されます。デバイスはリモートで操作可能です。このデバイスはマサチューセッツ州のマイクロチップス社が製作しており、2018年までには商品化するとのことです。あの前からあのこの皮膚の下に埋め込む避妊っていうのはあったよね。ここまでこのデバイスとかではないけど、なんかフランス人とかよくやってない？
Really?
なんか腕の下に変なチップじゃないけどなんか紙みたいなやつを埋め込んで、
What?
2年ぐらいかな、1年か2年ぐらい持続して避妊できるっていう。
That's different from like a patch. Yeah.
中に入ってるの。 It's under your skin.So、it's an implant.
Wow.
うん。そう。これもね、でもレボノルゲストレルってあれだよね。あのモーニングアフターピルの成分だよね。モーニングアフターピルと同じ。
Really? So it's not the same、contraceptive hormone that they're using for like the pill?
わかんない。
あ。
そのだってモーニングアフターピルって低用量ピルってやつだから基本的に同じなんじゃないの？あの普通のピルより量が少ない、
hmm?
I think. でもこれ結構
I don't know how any of this stuff I don't know how this stuff really works. But I do know that this drug does have a lot of side effects for people.
うん、あの普通に定期的に毎日飲むピルはあれじゃんね、こう排卵をしないようにする、
うん、
でこのモーニングアフターピルはあれだよね、その、まあ、事故とかがあってセミンが中に入っちゃった場合27時間以内だっけとかに飲むと、あの無理やりこう生理を起こすみたいな、だから着床しないようにする。
So you're saying that with this one it functions the same as the pill or I mean the morning after pill
いや、わかんない。でもいや、モーニングアフターピルみたいじゃないと思うよ。それだとだって大変な、毎日血が出ちゃうんじゃない？わかんないけど。
Well, you can record it or not record it, control it remotely, so.
Yeah, but you have to get this every day, right? So I think I'm assuming that it works as a normal pill. だって per day って書いてるじゃん。 あ、しかも私グラムって言っちゃったけど30マイクログラムだ。
マイクログラム、
そうだよね、グラム超でかいよね。
Yeah. Say 1000.
でもじゃあこのデバイスの中に何年か分もう入ってるってこと？そのホルモンが。
Yeah.
それさ、どっかに当たったりとかして壊れたらさ、ジャーって出ちゃったりしないのかな？
I believe it's encased in some sort of like metal.
Okay.
And what they do is there's like an internal battery that melts the implant, which causes a release of approximately 30 micrograms of this contraceptive hormone. And
metal? じゃあ空港で引っかかるってこと？
I guess. Yeah. Yeah.
まあピル毎日飲むの、まあ、慣れちゃえばあれだけど、こう忘れちゃったりとかさしがちな人はこういう方がまあいいのかね。でもインプラントってなると急になんか怖いよね。
This is what we've been accusing aliens of doing for a long time. Right?
そうだね。Yeah. でも私とそのフランス人の友達、このインプラントっていうか皮膚の中に埋めるのやったっていう話してた時は全然平気な顔して言ってた。別にそんな痛くないよみたいな。
Well, this one is 20 millimeters by 20 millimeters by 7 millimeters. So it's actually pretty big.
2センチってこと?
How many millimeters are in a centimeter? 2センチ、
2センチ? 結構でかいよ。
Right?
厚さが7ミリってこと?
Yeah, well, the third.
結構分厚いな。あ、やだやだやだ、痛い痛い痛い。これお尻に入ってんの?
うん。
カチカチって外から触れるのかな?
Well, the thing is they're planning a release of this product for 2018. It could get smaller. I don't know.
結構だって切手みたいな、切手よりちょっと大きいぐらいだよね、多分。で、7ミリの厚さ。いやー、ピル飲めばいいんでない？これやるんだったらわかんないけど。
So you wouldn't get it?
まあでも避妊というのはあれだよね、人間の大きな課題の一つだもんね。
The nice thing about this implant is that it works for 16 years.
16 years? あ、
yeah.
1回埋めたらってこと?
Yeah, so they put it in your butt and then it works for 16 years.
Wow, 16年間?
And then 16 years later, I guess, maybe you can have it
これ いくらとか書いてあった？いくらになる予定とか。
I don't believe so.
今、あ
れ No, it's not specified.
コンドームってさ、一箱いくらぐらいで売ってんの？日本だと。結構高いよね。安くはないよね。
I don't know. I haven't bought condoms here in a long time.
なんか、
I think it's like a...Maybe 1500 yen or something for like, I don't know, 12? I have no idea.
Okay. ピルが多分月3、4000円とかかな。だから、まあでもね、ピルもね、副作用とかあるから。
You can't compare the two unless you know how often you're having
sex. Yeah, but I'm just wondering like what kind of price range this one would be.Because, I mean, if it's way more expensive than the pill, then I feel like people would just
well,
take the pill.
No, there's no way. There's no way it costs more than the pill. Because if you paid for a prescription, 16 years of pills, it's going to cost yeah. more than...
でもさ、ピルってこう血栓症になりやすくなったりするから、例えば今、まあ、日本だとその処方箋がいるわけよね、お医者さんの。
Mm.
で、まあ、多分、マックスでも3ヶ月分ぐらいしかくれないの。で多分半年、まあ、少なくとも半年に1回は血液検査で血栓できてないかとか調べないと危ないわけよね、うん、でもこれだと16年ってなっちゃうとさそういうのはどうなるんだろうね定期的にお医者さんのところに行くっていうのはもう実質的に行かないといけないのかな、
うん、
結構ピルもさ今ある特定の種類のものがを使ってて死んじゃった国家何人かいたりとかして問題になっ、
really?
うん、やっぱりこう血栓ができちゃうでその今までは35歳以上でタバコをあんまり吸わないあタバコをすごい吸ってる人は危ないですよって言ってたんだけどその薬飲んで死んじゃった子たちがそれに当てはまってなくてそんなに何若いしタバコもそんなに吸ってないしとか飲んでる期間もそんなになかったみたいな
Isn't it weird how like for like every medical operation or medication that you take or whatever you're doing they always tell you like if you smoke this is like they always check if you smoke
yeah 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 そうこのピルに関してはねその血栓症が喫煙と組み合わさることによってよりなりやすくなっちゃう、mm. like blood clog、mm. なりやすくなっちゃうから and it's really dangerous だから、
mm.
でも危ないんだよねいろいろだってタンポンでもさ死んじゃう子いるじゃん
Yeah, well, there's people that people die from, I don't know, salt.
Like, yeah, it's really crazy.
People die from a lot of stuff.
Yeah, so, でもね、なんか、 そうピルもでも難しいよね。その人体調なんかこうリスクがいろいろあるから、それを分かった上で飲んでる人はいいんだけど。
Do you think the pill is becoming a more popular option in Japan lately?
わかんない全然。あんまり聞かないでも日本人の友達でピル飲んでる子って。しかもあんまりイメージが良くないよね。一般的に。
Well, it was like that. It was that way in the U.S. for a long time too. But these days, it's like it doesn't. It's not really associated with anything negative.
まあなんかアップサイドもいっぱいあるわけじゃん。その生理痛がすごい苦しいとか、生理でも血が出すぎちゃう子とかはいいし、あと子宮筋腫とか。の成長が抑えられる場合とかもあるし、いいことももちろんいっぱいあるし、それで私は飲んでるけど、リスクもいっぱいあるから、ほらなんか3年以上飲むと、連続して飲むと緑内障になりやすくなるとかさ、なんかそういうのね、なんか飲むんだったら結構調べて、何リスクとウェイして飲まないといけないよね。だからあんまり人にこう勧められるもんじゃないよね。いろいろあるから、危ないこととか。
But that definitely seems to be the trendin Western countries.
やっぱりあの心配事が少なくなるというか、
yeah.
だからもちろんその 肌荒れとか生理前の肌荒れとかがなくなったり、生理痛がなくなるのももちろんいいし、あのやっぱりコンドームだけでセックスしてる時よりはそのストレス、なんかもしなんかあって子供できちゃったらどうしようとか、その次の生理来るまでになんかちょっと毎回怖いかったの、私は特に。
Even condom use is seems like something that has only really taken hold recently. Like
what?
consistently using a condom.
なんか pull out method とかはダメですよみたいなってこと?
Yeah. Like one of my friends actually did a survey of a bunch of different people. I think of like different cultural backgrounds.
Oh, okay.
And like, Japanese people are not well educated on safe sex at all. And,
なんかでも地域によるよね。地域とあと学校とか教育とか、どういう教育受けたかとかによって。
Yeah, yeah. Of course.
なんか結構当たり前に pull out method やっちゃってる人とか、なんかそれで妊娠する可能性があるって知らないみたいな人を私見たことあるし。
Well, it just...
みたいな、学校で言われなかった。
The pull out method, is dependent on you actually pulling out successfully. You know, that's the that's
yeah,
the
but
issue.
Like you could get pregnant with pre-cum. That's the problem.
Yeah, supposedly. Yeah. That is also a
あとまあ女の子からすると結構危ないよね。だって男性に任せてるわけじゃん、その部分を。You know what I mean? Like 何にもできないじゃん、こっちは。だから。しかも例えばちょっと出ちゃったとしても、あ全然 No, I pulled out とか言われたら女の子は分かんないからやめた方がいいと思うけどね。
Yeah, it's definitely not a surefire method.
そうそう。
And yeah, it's surprising that girls would be so trusting over that.
Yeah, girls
I don't think girls really understand how difficult it is to pull outLike, it's like, no, for a guy, like, someone had a joke about this that was really funny. I forget what it was, but it was like, oh yeah, yeah, I hate coming inside. I just want to pull out and I just want to like jizz over here. Like it's no guy wants to do the pull out method, especially when you're in the moment, and especially when.The exact moment when you have to make that decision is when the guy's mind is like the unclearest it will ever be.
True. So, 本当そうだよ、でも。
Like, 2 minutes later, it's the clearest mind he'll ever have. But, but right when he has to execute on that pull-out method is like, I don't trust that version of myself.
You know what I mean?
I don't trust...
Even
I don't
guys.
Know. Like, how can your brain be so...It's not going to be that reliable in that state.
そうそう、だからね、まあ、まあね、これいろいろ難しいよね。 なんか自分 it really depends on you じゃない? Like you have to make the decision, especially if you're a girl. Like,
what do you mean? Which decision?
どういうメソッドを自分が取るか。だからその一番安全なのはノーセックスですとか学校では言うけど、リアリティに追いついてないじゃんそれは。
Well, for some people it is.
Yeah, and that's nice, you know, that's great. But if you're having sex,
that's my method right now.
そうだね。そうだよね。
That's my current technique.
そうだね。誰も妊娠させる心配がないもんね。
The risk is too much. I can't afford it.
はい。今日のお話終わり。この間言い忘れちゃったんだけど、あの金曜日にコラムが出たんだよね、マミの。
Yeah.
あのディズニーは昔の方が良かったなって思う理由をちゃんと分析したやつ。最初ねディズニーの写真が入ってたんだけど、なんかライツの問題でちょっと微妙だから撮りますみたいになっちゃった。
Which picture?
I had a picture of クルエラの写真と、あとスノーホワイトとあのフローズンのキャラクターの顔をちょっと比べてる。
Oh, the eyes.
Yeah.
Yeah.
目の大きさが全然違いますっていうやつ。
So wait, all of them were ダメ?
No, I mean, I was only looking at main characters. Like, you know, Snow White versus Anna or Elsa? Yeah. Or Aladdin とか?
Yeah.
So, そうなの。また Yahoo に転載してもらった。なんかどういう基準かわかんないんだけど全然でも今回初めてマイケルのセリフも入ってるからね。
Yeah, well, we had an in-depth conversation,
long conversation
about it.
Yeah. そうなの。
Yeah.
ぜひ見てみてください。多分バイリンガルニュースマミコラムとかやれば出てくるはず。幻冬舎プラスのコラム。いや、この間の回でさ、あの最初にマイクテストのところがアクシデントで入っちゃったんだよね。でそれ聞けた人は、あの多分聞いた人はびっくりしたと思うんだけど、もう今カットされてるから、それ聞いた人はちょっとラッキー。
we could have left it in. Maybe we'll just leave it in from now on.
I don't know. あれめっちゃ素だったからね。恥ずかしかった。
It was just me stretching. It was like me trying to get like ready.I have、yeah. a little process like before we record. I just、yeah. want to like stretch and like,
yeah.
Because otherwise, you know, if you're sitting for like over an hour, we sit for a long time actually because we have to prepare our notes and stuff.
Yeah,
so.
Yeah, yeah. So, ne. Yeah, and we're like drinking stuff and like, 結構テンション低めで収録直前の感じがこうみんなにバレちゃったっていうね。そう。
いいじゃん。It's real.
Yeah. Okay.なんか言うことあったっけ?
Virtual reality. We asked about it.
Ah, yeah. On Facebook, ne?
Yeah, with Gachapin.
結構あのなんだっけ? Oculus Rift やった試しましたとかさ、あの言ってくれる人がいて面白かったね。
Some people bought it too, huh?
マジか。
うん。
そう、でもこれ本当ガチャピンに見えるんだよね、この Google のさ。何?
Yeah, they should paint it green. It should come in green.
あ、そうそう、この利権がさ、作ってる段ボールバーチャルリアリティキット、ハコスコってやつ。これは iPhone にも対応している。あ、そう、オキラスリフトでも酔うって言うよね。あの、リビルドのさ、あの、shit, I totally forgot his name. Miyagawa-san. Sorry, Miyagawa-san. I have terrible memory. So, Rebuild の Miyagawa-san も酔ったって言ってた。30分も使わないぐらいで。
Yeah, he got motion sickness.
そう、yeah. それ聞くとちょっと急に、ってなる。
Well, it's not an issue. This is still really the early stages of virtual reality.
Yeah, but I want to try now.You know, I want to try now. I'm not going to wait for like the next 5 years.
Yeah, you can try it now, but...
でも酔いやすいんだよ、私。え、このバーチャルリアリティの酔うやつってさ、酔い止め飲んだところで関係あるのかな?
I think it would.
Yeah.
Okay.
But
but people take it when they go to like Fujikyu or something, no?
You're actually going somewhere and you're going to be in some norimono. It's
similar to reality is way virtual reality is way cooler than a roller coaster, I think.
Yeah, but I don't know.
ドドンパ やっぱ いいよね。
いいよ。 富士急 超楽しいよね。
I just don't like the lining up there. It's always so crowded.
そうだね。
まあどこでもそうだけど、 ディズニー もそうだけど。
そうね。 並ばなくていい。 だからやっぱ平日とかにさ、 仕事休んでいかないといけないよね。 しかもこうさ、 なんていうの、 大人になればなるほど並ぶのが苦痛にならない？ 高校生の時とか別に3時間待ちとか言われても超余裕だったけど、今とかもう、ああ、じゃあいいや、ポップコーン食べようみたいな。なんかもう食べたくなっちゃう。
You can't even eat popcorn. There's like this popcorn place in Harajuku that lines up for
Oh my god, やばいよね。 原宿やばいよね。 Ben & Jerry, まあ表参道だけど、 Ben & Jerry も超並んでるし、 その横のさ、 今ちょっとどうかわからないけど、 チョコフォンデュ屋さんみたいなのも超並んでるし、 で、あのポップコーン屋もすごいじゃん。 で、ビルズとかさ、 パンケーキ屋さんも超並んでるしさ、 原宿やっぱテーマパークだよね、 もはや。
Well, with the popcorn thing, I just want to try like one piece.
そうだね、 yeah. だから出てきた人にもらえる。
Just someone comes out of the line, buys it, it's like 100円 払うから, just let me have like one piece of popcorn. I want to see like
if
what
it's
is
worth
this.
It. Yeah. あとさ、原宿の駅の竹下通りの方、 竹下入らないで左の方に行くと、なんかチョコチップクッキー屋さんみたいな、 そこも超並んでんの。
Really?
でも、 yeah, I tried it. I mean, なんか外に金髪のお姉さんが立ってて、 なんかトライできるんだけど。
どうだった?
まあ普通のチョコチップクッキーだった。
What?
なんでそんな並んで、 なんかテレビとかでやったのかな。
出来たて?
No, it was 普通に。
あ、そう。
結構並ぶね。 原宿多いね。 そう言われてみると並ぶ系。 あ、そう並ぶ関係ないんだけど、 私この間ホタル見てきたんだ、 そういえば。
Where?
In 高尾。
Huh.
あ、私ホタル、 まあずっと東京に住んでるから、 もうすっごい十何年ぶりぐらいに見た。 超感動した。なんか高尾だから真っ暗なのね。全然人間の光がなくて。 And they release ホタル. I think they're raising them.
Really?
Yeah, I don't know how they collect them after they show them to us. But バーって放流して真っ暗なんだけど、そこにバーって光ってんのね。それで、あ、なんかうちらは便利さのためにこういうなんか自然のライトを犠牲にしてしまってるんだと思って、ちょっと悲しくなった。 But it was really, really nice. And the next, and there's so many people and families and stuff there too. But the good thing about it is that 写真撮れないじゃん、ホタルって。
Why?
多分撮っても見えないじゃん、シャメとか。
Really?
Yeah, so like no one's really taking shame. Everyone's just in the moment, like enjoying the view, like, you know, trying to catch ホタル, like, you know, little kids and stuff. It was really, really nice.
I've been kind of annoyed by shame recently.
どこで?
Haven't you, like, if you're somewhere nice and you're just trying to relax, let's say you're, like, standing somewhere and you're just looking at the view and it's, like, it's kind of peaceful. And then you start hearing, like, people's iPhones, like next to you, and it's kind of like,
I'm kind of used, なんかね、私家の近くに某観光名所がありまして、 これ言うとちょっと家の場所バレちゃうから言わないけど、 すごいのよ。だからもう私的には、いつもの光景なんだけど、観光客の人がもうずっと写真撮ってるわけよね。だからなんか慣れちゃったもん。もうそういうもんだみたいな。まあでも多分さ、そういう観光名所の近くに住んでる人、そうじゃない京都の人とか絶対さ、うちらみたいな東京の人が行って、カシャカシャ写真撮ってんの多分うざいだろうし、ね、なんかどこ行っても多分 あるだろうね。なんか北海道の雪祭りとか。
It's just the sound that annoys me.
Yeah.
It's so stupid. It's so stupid because if you're a pervert and you want to take pictures using your phone on the train or whatever, you can download this mana camera
in like
1 second.
Yeah.
So
ね。意味わかんないよね。
Just get rid of that sound. Like, もういらないよね。
ね。次、6は期待しよう、そこ。あれ以上だって、10月とかだよね。確か、うん、出るの iPhone って。というか、それより沖縄やばいよね。大丈夫かな、台風。なんか過去史上最大にやばい台風みたいな、
うん、いつもの
言ってるよね、うん、でも今回結構だってもう何今日の日中からもう避難して明日は外に出ないでくださいみたいなもう外出たら人間も飛ばされるみたいな
The last time I was in Okinawa was right after a really big、台風 hit、
うん、
and、they had to repair the roads、
oh.
there were like houses、yeah. severely damaged like there wasIt was a mess.
大丈夫かね。なんか、mm. まあ、今ここも微妙に天気悪いけど。
Kind of ominous.
Yeah, it's、here. really scary. Okay. というわけで、あ、今週の木曜特別編だよね。
Yep.
ちょっと楽しみ、みんなの反応が。It was really fun. I had so much fun だから、早く聞いてもらいたい。Mm. はい。誰かは聞いてのお楽しみ。
以上です。
以上です。終わり。バイ。
バイ。